旧行政懇談会、みんなの知恵を持ち寄って、町長幹部職員が地域に出向き、町の将来像である町が生き生ききらめく播磨の実現に向けて、町づくりに関する意見要望などを直接住民の方から聞き、今後の調整に反映させることを目的に開催するものです。行政懇談会でいただいた意見の一部を抜粋して掲載しています。テーマ、平成28年度予算。宮山自治会、開催日時、6月25日午後7時から8時50分場所、宮山公民館。参加者27人。自治会、JR 土山駅の自由通路部分の所有者は、行政、自由通路部分は町道で播磨町の所有である。以下、自治会が質問、行政が答弁。自由通路から美々土山へ直接つなげる計画は、検討もしたが、やはり非常に高額な費用が必要となり無理であった。また建物は民間のものなので、接続してしまうと借地の期限が切れた時に支障となる恐れがある。美比土山の隣の広場にある建物は防災倉庫か。隣にある広場は防災倉庫などを備えた災害時のための施設として整備したものである。敷地入り口に案内看板を設置している。ソーラー機能を持った街灯を設置し、倉庫にはテント型トイレのほか、いざという時のための機材なども収納している。平成28年度の予算にある総部地域改修事業とは、この度町の関係グループ、水利組合関係者、近隣自治会長などが集まって総部地域ため池協議会を立ち上げ、このため池を今後どうしていくかを検討する場を設け、話し合っているところである。この協議会の中で水利組合の了解も得、地域も納得できるよう、この総部地域をどのような形で残していくか、また農業用ため池としての役割を残しながら改修を行うなど、総部地域の将来や整備の進め方を話し合い、それらに基づいた設計などを行う費用である。地域の教育力向上事業と子育て世代包括支援事業はなぜ別の所管なのか。前者は教育委員会が学校の活動を広げて地域にも入ってもらうことを目的とした事業で、後者は児童福祉事業で、子どもに関する総合的な窓口を設置し、生まれる前から心身ともに支援する事業なので、別のグループが担当している。街灯 LED 化事業について、このあたりの街灯はいつ LED 化されるのか。この事業は町が管理している街灯の LED 化を行うもので、おおむね主要幹線で実施している。生活道路にあたるところの街灯は自治会が管理されており、自治会で LED 化を行っていただくことになる。この場合、町の方で経費の一部を補助しているので活用していただきたい。地籍調査について野添城地区は終わったのか。昨年度から野添城地区に入って1丁目が終了し、今年2丁目を実施する。進捗率は人口島が終わったので県平均の 30% に達している。役場からの情報については別チラシにするのではなく、広報誌の中に掲載できないか。できるだけ役場からの情報は広報誌に掲載するようには考えているが、別チラシにすると目につきやすくなり、例えば町職員募集のお知らせなどは大変効果があり、町内からたくさんの応募があった。可能性があれば改善したい。役場庁舎の耐震化は終わっているのか。阪神・淡路大震災後、耐震診断を実施し、改修も行っている。 小学校や公共施設も耐震改修を終え、福祉避難所も設置、津波避難ビルも協定を結んだ。皆さんの住宅もぜひ耐震化をお願いしたい。今年から住宅改修には耐震診断が必要になるが、本町では耐震診断が無料でできる。改修工事の補助もあるので考えてもらいたい。高齢者に対する路線バスの割引はないのか。無料パスも検討したが、運用面での疑義もあり見送った。現在、コミバスの導入で誰でもいつでも乗れるような方向でと考えている。
テーマ、平成28年度予算。宮之浦自治会。開催日時、7月3日午後6時30分から8時。場所、宮之浦公民館。参加者、25人。自治会、防災倉庫を出会い公園や北公園にも設置してほしい。また、学校の授業で普段から子どもたちが防災に関心を持てるような取り組みができないか。行政、町では備蓄計画に基づき順次防災倉庫の設置を進めている。例えば集中備蓄倉庫として消防署播磨分署や石ヶ池、北池、そしてこの度整備したガーデンプラザに設置しており、他には分散型備蓄倉庫として避難所となっている各学校への設置も行っているところである。また自主防災組織の防災倉庫活用も進めていくということで、防災倉庫の設置については全体的な計画の中で順次進めている。防災教育については学校教育の中で学級活動や総合的な学習の時間を使って年に 2,3 回程度の避難訓練の時に合わせて行っているほか、必要な時に適時実施している。毎週の授業に取り入れることは難しいが、意識づけは大切だと思う。以下、自治会が質問、行政が答弁。ここの公民館の土地の借地代について補助してほしい。町の補助については、公民館用の土地を取得する場合の補助はあるが、借地代についての補助はない。ため池改修事業費とあるが、ため池として残す必要性があるのか。高齢化対策として埋め立てて福祉施設を整備してはどうか。この改修予算は妹池の漏水箇所の補修などに関する経費や総武地池の抜本的な改善を検討する経費などである。ため池は農業用水のために作られたが、農地が減りその役割も少なくなってきた。一方では集中豪雨の際、一時的に貯留して洪水を防ぐ機能が見直されている。また、その他の活用方法も水利組合や地域の方、行政も一緒に考えていこうとしているところであり、都市化されていく町の中においては水辺空間は必要である。単に土地がないから埋め立てるというのは難しい。雨水の貯留のためなら、公共施設などを建てるときに、地下貯留施設を設けることもできるのでは。地下に貯留施設を整備するにも大きな投資が必要になる。今あるものを活用していくことも必要である。雨水の貯留に関して言えば、この5月から家庭での雨水貯留施設の設置に対し、助成する制度を設けた。水害の軽減のほか、植木の水やりなどにも利用できる。これまで2ヶ月で15件の申請があった。播磨町で仮設住宅を建てる場合、どこに何個建設するかという計画はあるのか。阪神・淡路大震災の時、上池に仮設住宅を設置したが、今後必要になった場合は、防災計画に基づき実施する。防災マップには仮設住宅地までは掲載していないが、町には防災計画があり、避難所の運営マニュアルや他団体との応援協定も結んでいる。施設整備、 備蓄倉庫の設置もしているが、それぞれのご家庭で耐震化や備蓄も進めてもらいたい。播磨町では簡易耐震診断を無料で行っている。評価結果によっては改修も考えられると思うが、町と県で補助制度を設けているので利用してもらいたい。空き家等対策計画策定事業については、ぜひ積極的に取り組んでもらいたい。人口増を進めているみたいだが、これ以上増えると人口密度も高くなり、田畑も減少してしまう。まずは空き家に入居してもらってはどうか。昨年の空き家調査では、およそ200戸の空き家が確認された。空き家は個人の財産なので、それを使いたい人とどうつなぐか、今後検討を進めたい。人口については、町として最低3万人は維持していきたい。日本全体が人口の減少傾向にある中、昨年の国勢調査でも、播磨町は県下で2番目の伸び率になっている。町の活性化のためにも移住者の増加を目指している。いきいきフォーラムで空き家の雑草のことが話題に上がったが、どうすればいいのか。町にそのような連絡があれば、所有者の方へ草木などの刈り取りの依頼を行っている。問い合わせ企画グループ、電話079-435-0356。行政懇談会を終わります。